ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション、
ニッポン放送圧縮して友達100人で食べます。
キャ
ー、オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムロンのニッポン放送圧縮計画。
どうも、トムロンの布川です。
マイケンです。
マイケン、
はい、
どのマイケン。
天国から来たよ。
え、天国にマイケンなんて。
ああ、ごめんなさい、地獄でした。
ああ、前田健さんね。出だしステージにいたね、前田健さんか。あんだよ、なんかあのね、前田健太投手とかもいるからさ。
ああ、すいません、
マイケンって俺たちいっぱいいるから。いや、地獄か、それだったよ。マイケンさんね、
ケータッシュステージおなじみのギャグでね。
ああ、
ごめんなさい、みちおです。
お前、顔こわばるならそんなボケすんなよ。
こわばってた。
顔こわばるならそんなこと言っていいのかなって考えたら、そういうボケすんな。
あ、すいません。
すごいこわばってる。
ああ、そう、
いいんだよ、マイケンさんはそういうこと言っていい人なんだ。
確かにな、
これフリー素材、ケータッシュステージのフリー素材のボケなんだから。いいんですよ、そんなの。テンション下がってんな。
下がってない、下がる。
いいんですじゃないよ。下がって、言うんならちゃんと言えよ。
下がってないんですよ、
そのね、死ぬボケね。死にボケやんならちゃんとやれよ。なんでこっちが引き取らなきゃいけないんだ。お前が勝手に死にボケしてさ、なんで勝手にへこんでくれてんだよ。
いや、へこんでねって言ってる
よ。へこんでんだよ、今のが。
へこんでない、元気だよ、元気マックス、ありがとね。
いや、頑張ってあげてんだ。
元気マックス、ありがとね。
そうか、いや、それならいいけどさ。いいよ、いいんですよ。4月1日、
こっちはさ、お前にさ、ダメって何度も何度も、ね、やられ続けてよ、首がよ、慢性的にいてんだよ、こっちは。
いや、関係ねえだよ。マジで関係ないよ。マジで全然関係ないよ。
柴田恭平、
関係ないねじゃなくて。
関係ないね、
関係ないねじゃない。
危ないでか
ん。いや、それも別にさ、お前それ最近すげえ言うけどさ、俺全然好きじゃないんだよ、それ。関係ないね、わかるけど。
それは悪かったね。
悪いよ、本当に。
よろしくお願いします。
4月5日配信の圧縮計画でございますけども、はい、そんなことどうだっていいんですよ。今ね、すごいあの大ニュースが、あの世の中をね、はびこってる。
芸人さん解散のね、ニュース多いですけど、
いっぱいありますけど、それの何倍も上のニュースが最近入ってきました。テレビで見たくない女芸人ランキング第2位、ニッチェ江上。すごいニュースだ、これは。すごいニュース。今もう、芸人会、芸人会、特に早坂営業芸人会をね、今ね、全員が話し合ってる、これ。いや、最高。
江上さんに会ったけど、もう苦節噛みつぶしたみたいな顔してたもん。
いや、江上がね、本当にちょっとへこんでんの。江上、最高。
私、目立った動きしてないよね、
すごい言ってる。で、何より江上がね、こういうのって大体ね、他の人がいじり出すじゃない。自分から出してくるからね、それはね、もうへこんでる証拠。私さ、2位だったさ、みたいな感じで。そう、
誰かに聞いてほしくてもう言ってる
よ、ね。そう、しかもね、そのランキングの3位が、あの、やす子。で、やす子は理由が、テレビに出すぎてて、心配、みたいな。ちょっと抑えた方がいいかも、みたいな。で、1位が、フワちゃん。で、ちょっとなんか、ブレー、みたいな。まあでも、それでそういう、まあ、
キャラクターだもんね。
だから、そう。で、ニッチェ江上、下品。
いや、別に下品だ。下品しかないよね。
王様のブランチとかさ、そのお昼の番組いっぱい出てるんだよ。その中で下品と思われてる。で、他のコメント欄見ても、なんか、ママタレっぽい立ち回りしてて、なんか嫌だ。いやー、あれはいいね。いやー、大爆笑。江上か。 他の人じゃ本当そういう違う人だね。言えますと可能とかね、例えばそういう人、はいはいはい、それは言う人だから分かるじゃん。
だから全員今来てたりとか、なんかこう、うん、悪があったりとかの人ですけど、なんで今私
バランス野郎がバランス野郎の江上がね、
なんで今私、そう
カイジのバランス野郎いるでしょ。
あカイジのバランス野郎って人がいるんだ。
そういるんだよ。だからそう江上がこれがバランス野郎です。それがね最高だ
った。
であ
れじゃない、川北くんの影響じゃない。
あ
のニッチェ江上さん の、 あの髪の毛のボンボリのやつやって
る。逆ニッチェね。逆ニッチェももしかしたらちょっとはあるかもしれない。なんか潜在意識で、うん、でもお前そのあれだよ、それあの俺がさニッチェ江上でさ、なんかいや江上いいね、たまんないね、今日何、あ今日もまた好感度下げるのとかやってたらさ、うん、お前さ、お前もたまたま横にいてさ、いやでもあの好きな芸人ランキングなんか入ってるんですよねみたいな、なんか褒めるな。こっちがさ今攻撃してさ、なんかさ風船でかくしてるのにさ、
いや
お前何その風船割ろうとしてんだよ。
いや一応後輩だから一応
いらない。
あのちょっとでも褒めて
あれ、そんなのいらないんだよ。今は全員でニッチェ江上か D っていうのを全員で攻撃するんだよ。いいんだよそんなの。おそうそれでいいのよ。
まあ攻撃した方が面白くなるっていうのは確かだけど、
そうよ、
ちょっとあまりにも苦虫噛みつぶしてたから、
すごかったよ。
ちょっとでもなんかちょっとでも笑顔になるトピック
いらないいらないいらない。そう一応ね4位にも入ってるんだけどね、好きななんかテレビ見たい芸人ランキング4位にも入ってるんだけど、そんなもんしなくていいから、
しなくていい。
そう俺だからニッチェ江上がさネタやって帰ってきた時に、はすがいいよね、ネタやって帰ってきた時にいやー好感度また下がったねーみたいなこと言ったらイエーイみたいなこと江上やってきた、ね、
あやってきた。
それ見た時にへこんでるねーとかイエーイとかやらないから。普通だったらだってさ
うるさいわ、
いや誰がだよみたいなツッコミ入るけど、イエーイっていう
なんかあの苦しみを超えようとしてる人、
そうよ。で近藤もね無言でずっとその場歩いてるからそうあんまり触れないようにしてんだよ。
声かけられないんだ。
そうかけないようにしてんのよ近藤も。気使ってんだよ。だってニッチェだったら分かるよ、ニッチェ2人だったら分かるよ、江上だけっていうのがねこれがたまらん。すごいこれは。そうだから気使ってるの。昔森マンの谷間マーさんが言ってたからやっぱ女コンビはねちゃんとね根っこのところは仲良くしなきゃダメだから。
あそう
か、そうなんかちょっと本当についちゃいけないとこついちゃダメだから言ってたの昔。だから誕生日とかもそれだけは言わなきゃいけない相方の。
じゃあ結構ニッチェさんにとってはそこ結構ついちゃいけない、う
ん、マジでついちゃいけないとこ。近藤もだったら OK やったんだけど、だから近藤はやっぱ空気読んでんだね。
確かに
それもまた良かった。今度のあの顔も良かった。うん、そう私はそう触らないよって顔して。
笑うでも真顔でもない顔してたよね。
そう。どっちでもない顔。
どうとも取れる顔
してた。そこには入っていかないような顔してた。
ああ確かに、ね。
これはたまらん。だからこれでもしもニッチェがこの放送聞いてくれてたら、そのね江上がね聞いてくれて次会った時にちょっと何やってんのよみたいな感じとかできた時やっぱいいね。
でな
おおお
あ乗り越えようとしてるまた
頑張ってるじゃん。本当はへこんでんのに。
でもなんかやっぱりそういうアンチみたいな声があった方がいい、芸人としていいですよね。
構うな。今構う。お前とともしげさんだけだぞ。なんかいやいやでもね全然いいけどね。いいやつだけどね。いや俺も別にいい悪いやつ言ってるわけじゃないから。いいやつだし。俺たち世代で本当かなりなんか最速でねメディア出だしたから。うん、そうだからそうなんだよ。だからもう十何年十四年ぐらいずーっと頑張ってずーっと頑張っていたのがね
急に
急に疲れたから。最高だ。
ママタレっぽい感じが。いやだ。そう。下品だって言われて。
これからもだから追っていくから俺は。それですよね。いやいやね。っていうのもあるんで皆さんネットで調べてください、
ね。はい、一瞬で終わる話なんですけど、なんか解散ニュースめっちゃ多いじゃないですか。
うん。芸人の。
まあゾフィー和牛さんプラマイさんで始まってコマンダンテ天子インター。うん、ハイツ友の会解散して GAG も一人抜けて、うん、でなんか解散のニュースバーって調べてたら、うん、なんかあの淡路島住みます芸人の捨て星っていうコンビも解散して
ら
し
い。誰だ
よ。なんか住みます芸人を続けたい方と、うんうん、住みます芸人を辞めたい方で意見割れて解散した
ら、あらら、うん、
それだけ覚えておいて。
淡路島だけってあるんだ。
淡路島住みます芸人。
へえ、県だけじゃないんだね、うん、全部の。
神戸だよね。
兵庫？
あ、兵庫だ。
淡路島兵庫かな多分。うん。へえ、いやそれはね、まあしてもいいよ。 しょうがないよ、
うん
うん、さあ、
解散多いのは普通に嫌な気持ち、
ね、まあねしょうがないけど、これ渚と思うんだけどね、あの尼子インターの、
あそう
そう、あ解散発表する2日前ぐらい飲んだけど何にも言ってなかったから、
うん、
ね、あの男らしいなと思ったけどね、そういうのパッてね、なんか悪口っぽく言っちゃいかねないじゃない、
だ、
だから、うん、やっぱ気合入ってる人だなと思ったけど ね、
どう、 ね、 ね、どうなってくるのか、
どうなってくのかっていうかね、まあ頑張ってやって
く、頑張ってくやってくるね、
そういうのがね、うん、はいはい、ね、ビバリーヒルズね出させてもらってね、
はい、
高田文夫先生のビバリーヒルズ出させてもらったね、はい、あれ嬉しかったね、
嬉しかったですね、
嬉しいよね、
む、うん、ちゃくちゃなんかやっぱ、うん、本当なんか東京のこの昔からの喋り方っていうか、うん、なんかあの感じがなんかこうかっこよくない、
あいや、
いやなんかお前らはよなんか謎が多いってよとかなんかメールもらってさ、謎が多いからみたいな、そうに、ん、お前ら本当に気持ち悪いからよみたいな感じで、うん、なんかすごいこうなんかあったかい感じというかね、
江戸っ子っぽい感じというかね、
かっこいいよな、
確かにね、本当に、
うん、
それは
すげえ、なんか俺らのさこのわけわかんない気持ち悪い話にも付き合ってくれる感じとかすげえなと思った、うん、
本当にありがたいよね、本当にね、嬉しいですよ、ね、本当に、はい、あさあここでメールが来ておりますけどね、はい、ラジオネーム、金茶くん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
28歳チンポです、
あ どういう意味ですか、
男ですってことですね、
あ多分チンポついてますならわかるよ、
うん、
まあ、チンポですわけわかんないだろ
う、うん、チンポですよ、はい、先日開催された真空ジェシカのイベントちゃん北ではお疲れ様でした、はい、
あお疲れした、
僕は現地には行けませんでしたが配信で見ました草薙、
なんて
配信で見ました草薙
は、
いやいやこれを真空のラジオでいつもやってんのさ、
草薙って言うんだ、
違う違う違う、あの宮下草薙とかけて見ました草薙って、
ああそういう意味か、
そうそう、お前ちょっと聞けよ自分がさゲストで出させてもらうんだからさ、はい、いや俺的に定期的に聞いてんだけどさ、
はいはいはい、
そうお前本当に白状な人間だよお前、
まあまあまあ
まあまあまあまあじゃないんだよ、
落ち着け、
いやお前だよ、いきなり器物を壊した道夫さん、
やっちゃった、
暗転時の真っ暗な画面からチンポと声だけが聞こえてきたり、ベストジャンゴ対決で優勝した布川さんのお二人の魅力が詰まったイベントでもあったと思います、イベントや打ち上げでの裏話があれば聞かせてほしいですということですね、
本当になんかそのビバリーヒルズでもちょっと喋らせてもらいましたけど、うん、椅子をひん曲げてしまいまして、
なんかね
そう
ね、イベントの時にね、
そう、
うん、
本当に申し訳ない、
あれはね、うん、あの僕らがゲストで普通に登場しますって言って、うん、名店した時に出て、そしたら僕はずっとバイオハザードのなんか初めてプレイした人の動きみたいな、うん、永井秀和さんが昔やってたボケのやつをずっとやって、壁の方にずっと走るみたいなことやってたの ね、
やってたよね、
そう、そしたらなんかお客さんなんか700、800人いるのに誰も俺の方見てなそうな空気だなと思って見たら、道夫がそのねホールの椅子をひん曲げちゃってぶっ壊れてて、
うん、
キャーってなってて、うわーとかなってて、
そう、あの額にこう勢いよく額の隣に座るっていうボケしたら、もう体重が重すぎて、
うん、
ひん曲がっててむちゃくちゃ焦って無理やりあのカイナ力で戻そうと思ったんだけど全然動かなくて、もう諦めてもうお客さんに見せた、うん、ひん曲がったやつ曲がっちゃいました、
そう曲がっちゃいましたって、ひん曲がったやつ道夫が見せてたんですね、でそれでまあその後なんか誰か直してもらって、うん、でその後みんなで座ってなんかコーナーやったんだよね、うん、で、そこのコーナー終わって一回みんなで履けると、で俺はね俺が、後に履けてく状態だったんだよね、
うん、
道夫よりも、うん、そしたら道夫、俺が履けたら道夫がそこの武漢さんみたいな方になんか謝りに行ってて、うん、でこれ俺の感覚ね、俺が見た感じ道夫は多分ね、いやーすいませんみたいな感じを一発目出したんだよね、
うん、
そしたらその武漢さんが、いやマジシャレなんですよみたいな、
はい、
ダメですよ本当に、いや本当に良くないっす
よ、いや良くない、本当に良くない
んだな、何ですか本当に、だからその道夫はおそらく、いやすいませんみたいな、自分はちょっと 著名人ですよ。
いや
いやすみません。
いや
みたいな感じで、だから許してくれますよね。
貴様
テンションで行ったの一発目。
貴様痛いとこつくね。
これまであるんだ。昔もあったから。一回ね違う時に謝り行った時にね、道をね、いやすみませんのテンションでやったから、そうやばい感じ空気になったことあるから覚えてる俺。その時と一緒だと思って、そのね武漢さんはそのいや本当にダメです、マジ何してんすかみたいな感じで本気で怒ってる感じになった瞬間、道をのね背中が伸びてた。やばい。ってなって、そうちゃんと怒られて、
うん、
まあそりゃそうだよ、
そりゃそうだ、当たり前です、
そりゃそうです、
絶対に俺が悪いから
な。 そこからねボケ数少なかった、ね、めちゃくちゃボケ数少なかった、うん、あの大喜利やって、寿司を道夫が食うコーナーがあったんだけど、寿司しか食ってなかったずっと。
一言も喋らず、
ほとんどボケず寿司だけずっと食ってた。うん、ね、やってたねあれは。
川北くんにはさ、道夫さんは細やかですもんねって言われて、細やかって言われて、
どういうこと、なんどこが、
いやそのなんか繊細って意味じゃない、多分、
ああ気持ちがね、うん、そう、そんでさ俺は覚えてんだけど、それでまあもちろん申し訳ないけど、俺もすぐ一緒に謝りに行こうかと思ったけど、いやこれは道夫がちゃんとその一発目のだから初動が悪いの、あれは本当に悪いことをしてるんだから、だってちゃんと謝んなきゃいけないのあれって、うん、それをまあ許してくれるよねのテンションでやるのがやっぱりね、ねクソ坊ちゃんってことなのよ。
もうそれ以上痛いとこつくな。もういい、これぐらい、それぐらいしとけ。もう
それで帰り際ね、とはいえでも私も相方なので、まあ謝んなきゃなとは思って、道夫がいないところで一応俺が最後にその武漢さんのとこ行って、あのさっきは相方がすいませんでしたって謝りに行ったのね。そしたらその武漢さんもなんか全然いやダメですよぐらいの笑って普通に、いやいやちょっとねさすがにちょっとこうしたらまずいですからみたいな感じになってたのね、
うん、
いやいやでも本当に申し訳ないですって言ってたら、道夫がね、多分これ予測だけど仮説ね、これは笑ってくれてるの武漢さんが見かけたから、もう大丈夫だと思ってバーって俺のとこ走ってきて、いや本当にすいませんでしたっつって、お前ずるいぞお前ずるいぞ、それでもう大丈夫そうって思ったら来るのずるいぞ。
いやいやその見てたわけじゃないから、その布川が言った大丈夫そうだったら行こうと思ってたわけじゃないからな。
本当かお前、いやなんか急激に来た
のさ。おい、うん、もし聞いてたらお前また怒られるだろ。
いやいや怒られないよ。なんでこれ別に悪いこと言ってないもん、待って、そうだよ、
うん、
悪いこと言って
お前、いやいや俺、いや真摯にすまんって思ってるだろ、
思って、いや違う違う、俺そんなこと言ってない、真摯にすまんと思ってはいるけど、お前が俺が謝りに行って向こうが笑ってたから OK だなと思ってきたっていうのがずるいって話してるの。
いや
お前が責任を取るのに、なんか俺が謝りに行って大丈夫になったら来たっていうのがなんか、クソ坊ちゃんだなっていう話をしてる俺は。
いやでも、いやしょ、でも謝ろうという気持ちはあるよ。
いやだからそれが、だからそれが俺が先に行ってのやつだからってことよ。
それはでも俺はもうさ、うん、俺が最初にすいませんみたいな、なんていうの、うん、ちょっと許してくれるだろうみたいな感じで言っちゃったからさ、うん、それは布川が開けた扉に俺だって一緒に入ったっていいだろ。
ずりーんだよ。
ずりーってなんだよそれ。
お前が責任を取んだよ。
そればっかりは。
鬼滅の刃でも言ってただろお前。
鬼滅の刃あんま見てねえ
って言ってたんだよ炭治郎がよ。
首切んなきゃ知らねえ鬼の話だろ。
責任取れって言ってんだよ。責任から逃げるなって言ってんだよ。
炭治郎の話。
ちっちゃい鬼に責任から逃げるなって言ってん
だよ。青と黒のチェックの服着やがってよ。
チェック緑な
緑か
緑と黒な、はい、いやそうだ
よ。いやそれ、いやそれはいいじゃん。それはさ、俺じゃ開けられない扉、布川が開けたんだから一緒に入ってお邪魔したっていいじゃん。
お前が開けんだよ。責任から逃げるなっつってんだよ。
お前俺が開けるのはその日には無理だ。
お前
しょうがねえじゃねえ。
汚ねえな。
しょうがねえじゃねえよ。
しょうがねえじゃねえよじゃないよ。これどこなのか知らんけど。いやそうだからね、まあ心よく許してもらったけど、ね、
いや本当に
良かったですよ。本当に
別れて申し訳ござい
ません。本当にとかありましたんで、まあ、もう配信はもう7日までだっけな、はい、ラジオ父ちゃんのイベント父ちゃん北は7日まで見れます、ね、あと2日間見れます。
2日間、
うん、はい、ぜひともそちらの道夫がテンション下がってる姿も見てください。
寿司は本当食ってるからね。少しでも仕事しようと思って
、うん、それはお願いします。
やっぱ真摯に寿司食ってるとこをその武漢さんに見てもらいたい。
なんでだよ。見てもあんま思わない。羨まし
いだけ。ちゃんと食うんだこいつは。
羨ましいだけだろ。BS テレ東で放送された、アニメの BGM いわゆる劇版を掘り下げる番組、はい、劇版に道夫が出演した件についてですけども、収録の裏話を聞きたかったんですけど、道夫がただただ生き生きしててロクスポボケてなかったのでこれ割愛します。
割愛するなら言うなよ。お前、いやいや、天心の向井さんが天心の天心ハンター風に改名してんだから、お前それもっと広げなきゃ。
いや、ちょっと終わります。
ランジャタイの伊藤です。オールナイトニッポンポッドキャストランジャタイの〇〇では番組名を募集中。国崎さん、どんなやつがいいですか？
長野の覚えてるよ、ラッセンラジオ。
長野さんを入れないでください。ちょっと長野さんの番組になっちゃうんで。
なんすか？
長野さんの番組になっちゃうんでね、日本放送のポッドキャストステーションで火曜日に配信中です。
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスの生配信をスタート。新ラインナップの北に立つや高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届け。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。
ありがとうございました。トムブラウンの布川です。
道夫です。
あのさっきもちょびっとけしゃべってましたけど、ね、高田文夫先生のビバリーヒルズ出させてもらって、
あ、はい、
俺はずっと出させてもらいたかったから、うん、そう前から出たい出たいって言ってたし、うん、俺はやっぱあのたけしさんがすごい、うん、尊敬してるから、うんうん、ということはやっぱり高田文夫先生も尊敬してるわけで、うん、めっちゃ嬉しかったんだけど、やっぱりね、
同期族とかも高田文夫先生なんでしょ。
そうとかね、そのいっぱいやってるもん、うん、本当に。で、やっぱりね、その年上とかね、あと芸歴があるからとかってみんな懐が深いな。
そうだね、本当に
本当にすごい思ってね。そう、もう最初に俺が来た時に挨拶した時とかも、なんだよお前何しに来たんだよみたいな感じでちょっと言ったりして、はい、勘弁してくださいよみたいなこと言ったりして、でさ、放送始まる前に作家さんと打ち合わせして、うん、でなんか道夫が喋、るトークが、まあ、そのもちろん放送では全部喋ってないんだけど、簡単に言うとお昼の12時ぐらいにお姉ちゃんに、の手にうんこぶっかけた話を道夫はお昼の12時にしようとしてる、ね、
そう、あの俺は俺で気合入ってたから
気合じゃないアンケートに出すなよ、それ考えろよ、昼の10時、お昼時だぞ。
気合入ってる時大体そのトーク持ってくから、
なんでだ
あのおならだと思ったらね、緩くてうんこかかっちゃった話
だっ た, っ, たって話、うん、これだけはちょっとなんか途中でなんか切れれたら嬉しいですねみたいな話になって、うん、まあそりゃそうかと思ってて、で俺は何も言われなかったんだけど、でも俺のなんかその最近ハマってることっていうので、うんうん、テレビで食レポの VTR 見てる時にワイプに僕が出てる時に美味しそうっていう時におちんぽーって言ってるみたいな、うんうん、のを喋ろうとしてたんだよね。ああ、はあ、だけどお前がお昼で言われてたから、まあ、お前よりは絶対大丈夫だけど、いや俺もこれもしかしたら、まあ、多分作家さんが全部見てるわけでしょ、
うん、
だからこれもしかしたら危ないかもしれないなと思って、うん、もうあれだしね、初めて絡ませてもらうしね。で一応俺はそのね、もう一個ケバブ今ハマってるから、そケバブハマってるって方で喋る、うん、でもいいかと思って、そっちで、うんうんうん、まあそっちで行こうとか思ってたんでね。で放送始まって、まあなんやかんやいろいろ喋って楽しくおしゃべりさせてもらって、でそこの俺のそのなんかハマってるもの最近ありますかっていう直前ぐらいのとこで、 高田先生がね、なんかね、俺の目をね、しっかりパッとこうしっかり見たんだよね。それこれこれ仮説なんだけど、これね、あの高田先生が俺の目バッと見た時に、うん、おい布川と、お前なんかなんかチンポのこと喋るのやめようとしてんな、お前なんかちょっと置いたこと喋ろうとしてるな。
あ、その一瞬で仮説立てた。
仮説立てた。あれは、ま、あれでもあれはおそらくそうなんだ、ね、なんか俺がちょっとなんか一応その台本上にね、ケバブとそのおちんぽ2つ書いてあったから、うん、あ、なんか俺がケバブ喋ろうとしてる空気感多分出たんだよね、うん、俺が
これごめんなさいね、これ脳内ですよね、
脳内
で、まあ、一応の脳内一言も高田先生はそんなこと言って
ない、言ってはいないけど、あの目はそう。お前ちゃんと全部お前の全部出してこい。
この人目の話してる。
目いいぞ、来いよ、おちんぽで来い、やめなくていいぞ。
このチンポで来いって思うね。
完全にしていた俺は。間違いない。め
ちゃくちゃやべえじゃん、これ。
で、あの、松村さん、ね、松村邦弘さんもいたじゃん。松村邦弘さん、あんまり目合わせて喋ってくる感じではなかったんだけど、その時だけは目合わせてきてる。え、その時もだからやっぱ、チンポ行っていいよって感じ出してた、多分。
松村さんもそういう目してた。
電波少年とかでチンポいっぱい出してるしね。うんうん、いいし。で、磯山さやかさんもいたでしょ。俺の目見てたわよ、だから、
うん、磯山さん、
磯山さんもだからおちんぽ言わないのあんた。これあんたそれでも男、
これ聞いた人勘違いするけど誰も一言も喋ってないです
よ、ね、あれはマジ、あれはやっぱり志村さんとかにやっぱりね、その可愛がってもらってた方だから、やっぱり全然、私は全然大丈夫ですよ、 OK ですよ。いやもう全然おちんぽ言ってください。日本放送でやってるんですよ、あなた。
あの、いやだから言ってないことを言ったように感じちゃうからみんな。
間違いない。
誰も目だけですよね。
目だけ。
目があっただけ。
目だよ。目だけど、そういう目ってあるじゃん、ちゃんと。
いや、もう喋るから、多分ですけど喋るから話聞こうとかだけじゃないですか。
違うね、あれは。あ、そう。あれはちゃんといいよ。言っていいよ。
言っていいよ。
私はおちんぽ受け止めるよ。
受け止める。おちんぽ受け止めるは結構語弊あります。
それで、俺だから、おい、じゃあ行きますよと思って、実は僕ワイプ言ってるとき、美味しそうっていうときに、おちんぽポーって言うんですよって言ったの。したら、まあ、1.5 秒ぐらいなんか静寂パッとあった。はぁって思ったんだけど、高田先生がお前なんだそれって笑ってたのね、うん、受け止めてくれてたの、やっぱり。
そうだね。
だからやっぱこう仮説がね、常設になってね。定説。
常設じゃないよね、
定説ですわ、うん、当たりなの、だから、うん、正解だったの、やっぱり。これ嬉しかったね。その最初、あ、やばい、これ、やばい、滑っちゃったかもって思ったんですね、うん。怒られるかもと思ったけど。
確かに、一泊回った後、高田先生が、いいねみたいな。
そう。
ね。
あれは嬉しかった。しかもさ、そのね、高田先生と松村さんが、あははってなってる時にさ、磯山さんはなんかあんま笑わないでさ、何言ってんの、最低みたいなやってたじゃん。あれもさ、プロレスでやってんのよ。全然。
キモ。
本当は。
こいつキモ。
だって私目でプロレス、いや私はオッケーって言ったよ、あなたに。でもまただから私は多分でもなんか一人ぐらいおちんぽダメ入いないとまずいし、女子だからダメ入いないとまずいから、私はおちんぽダメ入やるからねっていうことだったのよ。
磯山さんのマネージャーから訴えられますよ。
そうだったから、あれそうだったんだ。うわすごい、さすが、やっぱずっと売れてる方、磯山さんもやっぱりね、もう20年ぐらい売れてらっしゃる方、やっぱ違うな。
本当は OK だけどプロレスしてたってこと
です。いや本当は、そう、本当は OK なのに、そう、私は、いやダメで最低っていう、ただただそっちの側でやってくれたの、うん、さすが懐深いよみんな、やっぱその年齢とかね、やっぱ、
まあ、でもそう、懐は本当にそうすごいなと思ったな。
そうっていうのがあってよ、
はい、
次の日に俺が、はい、荻窪のドトール行ったのよ。
お
したらね、50代ぐらいの、女がいたのよ。
女、
そう、
女って言うな、あんま。
したら、うん、まあ、電話してて男に、うん、多分男で、絶対男、いやーちょっとごめんねっつって、今日、うん、ちょっとお家行けなくなっちゃった、
あ、そう、
ごめん、急遽行けなくなっちゃった、ごめんね、うん、さあチンコも楽しみにしてたよねって言って、はチンコも楽しみにしちゃうの、ほんとごめんねって言って、多分セフレなんだよね。
あ、
だからセフレでさ、 チンコのことがチンコのことを考えてくれてるの。チンコにも感情があるみたいな感じで喋ってる。いや本当チンコも楽しみにしたの。本当ごめん。ねチンコにも謝っといて。言ってたの。ところ深いね。
いやいやいや、高田先生からどこにつなげてんだよ。いい加減にしろよお前。
すごかった。俺はびっくりした。あれは
ノラのエロい女子の話つなげるなよお前。
いやあるかそんなこと。あれだってその後しかもチンコで言って、チンコごめんね、チンコで謝っといてねっつってて、あごめんね、あの今度お家行った時あのハヤシライス作るからね、あのチンコもハヤシライス好きでしょって言った
のよ。何もうえ何そのちょっと待って、チンコって呼んでる。
いや違う違う、その人じゃない、その人じゃ、その人のその相手の男の多分チンコのこと言ってる。
チンコも、
チンコもハヤシライス好きでしょって言ってたのよ俺。びっくりしたよ俺。
何？チンコもハヤシライス好きでしょ。
チンコもハヤシライス好きだよね。こう言っといてって言って。
言っといて。
言っといてね。
言っといて。
いやでもそう、俺もだからそうそう、もっとね、そのいろいろなね、その経験積んでもっと懐深くなんなきゃいけないなと思ったよ。あれは。
なるほどね。
ね、たまんなかった。
たまんなかった。うん、
ね。まあこれもね、いつかあの。ビバリーヒルズで話させてもらいた
い。いやいやもういいです。
もう一度
どうしてのノラのエッチな女の人の話
はいいです。その時も磯山さんは目でやってくれるちゃんと。私分かってなかった。私は最低の前からね。最低。
これがだから一言も言ってない話をずっと言ってる。絶対。めちゃくちゃ怖いですよ。
あれは間違いない。
今回怖い。
でも高田先生と磯山さんは間違いない。
どうもボンテンと言います。姉と妹でやってます。オールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。
聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。
いやそれだけはやめてよ。
ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。
トータルテンボスがポッドキャストやってます。その名も
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
なげえな。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しなら
ないとシーズン2です。更新は毎週月曜日、日本放送ポッドキャストステーションで検索。オールナイトニッポンポッドキャスト、
なげえ。ボ
スの抜き差しならないとシーズン。
なげえ。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。
ここで番組から皆さんに初の公開収録をやります。4月28日にやりますというお知らせをします。道をお願いします。
はい、オールナイトニッポンポッキャストムランの日本放送圧縮計画初の公開収録をやりまーす。
4月28日日曜、5月11日土曜日の2日間、東京駅そば丸ビル1階のイベントスペース丸キューブで、日本放送の人気パーソナリティが公開収録を開催。そこに我々トム・ブラウンも登場します。僕らが登場するのは4月28日日曜日のお昼1時半から。
参加費はなんと無料。自分の肉体と魂だけ持ってくれば OK です。脳みそは家に置いてきてもいいよ。
ためすごいな、何があっても袋小路にならないオープンな場所での公開収録です、ただしステージ前での観覧は当選者限定にさせていただきます。ステージ前観覧席は抽選でのご招待になります。だいたい80人くらいじゃないかなという 感じとなっておりますので、こちら日本放送の特設サイトから応募できます。詳しくは番組公式ツイッターでもご案内しますので、皆さんチェックしてみてください。
X のことだからね。
いや嬉しいね、
嬉しいね。
初めてのね、こうイベントみたいなことだからね、うん、こちらね。
でもなんかこうさ、うん、こう近くにいると思ってさ、うん、話しかけてきたら殺すからな。
なんでだよ
あー近い、あー友達近い、うん、あーってやってきたら殺すからな。
殺す、怖っ声出さなかったらね、まあいいですけどね。いや声出して自分も入ろうとしてきたらね、ジャガモの軌道見たくなっちゃうんだね。
ペシャンコにしましょう。
ペシャンコまずいですからね、本当に。いやいや、
あの呪物もあの持ってきてくださいね、ぜひ。
いやいらないな、
え
マジで きつい。
いや、持ってくるから。なんかあの髪の毛もね、あのぜひ持ってきてください。
いら
いら
前も持ってきてんだよ、うん、前もなんか俺のトークライブで持ってきた人とかいるんだよ、うん、
あの実際にだから布川のクローンも、うん、その布川に会いに来たことないと思うんですけど、全然会いに来ていいからね。
ひどいこと言うな、
ね、この世にまあもう何十体もいますから、会いに来ていいですか。
下がるわ下がる、
本当に嫌がる感じですよね
下がる
はい、ぜひ楽しみにしてください。
こちら、はい、公開収録ですのでぜひとも来てください。もしかしたら、人が暴力振るわれるとこ見れるかもしれません場合によってはですけどね、はい、場合によってはですので、はい、でも僕は本当本来はやるつもりはないんでね、はいはい、楽しみにしてください。
お楽しみに。
ご応募どしどしお願いいたします。
どしどしどしどし。
それでは続いてはこちらのコーナー、
かき乱すな。
みちおが恋愛相談してるときに連発して、結果なぜか地上波の刑事ドラマのセリフにもあったキモ言葉かき乱すなのコーナーです。早速かき乱しメールを紹介していきましょう。
どんどん行きたいと思います。はい、ラジオネームメカゴジラ VS メカクリス松村。
あります。
静脈と動脈を入れ替えます。かき乱すな。静脈と動脈入れ替えたらお前クチャクチャクチャクチャってなって、お前心臓パーってなるぞ。
心臓
ぶちのめすぞいい加減なこと言ってたら
まあまあまあ、それはあれか、むちゃくちゃか。確かに。
続いてラジオネームのぶお、ありがとうございます。
あります。
宇宙人が UFO を食べていました、かっこ UFO 焼きそばのやつです。かき乱すな。一瞬あの若がね、自分が乗ってきた船で食べたのかと思った。焼きそばの方かい。
いやいや、そんな
かき乱せ、
そんなかき乱されてないって。こんなん分かるもん。
ふざけんなよマジで。
かき乱してないって。そんな難しいこと言ってないって。これ
ふざけんなよマジで。
マイケル富岡ね、懐かしいね。
いやいや、それ
そうね、揚げ玉ボンボン、
それ焼きそばな。
焼きそば、
ラジオネームナックルボールさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1000円で買った商品と似たような商品を100円ショップで見つけました。かき乱すな。
え、
高い金で買ったやつ安いところで見つけんな。
お前かき乱すっていう、
それをここに送ってくれよお前も。
なん
でだよ、わけわかんないことしてんじゃねえぞマジで。
かき乱すなっていうか、別にそのね、ただただ嫌な気持ちになっちゃうだけじゃない。
お前わけわかんないことでこっ擁護するなお前。
いやいや、擁護はしてないよ。だからかき乱すとは合ってないんじゃないっていう。
合ってないんじゃない、うん、やがましいわ続いてラジオネーム昼下がりのコーヒーブレイクさん、ありがとうございます。スーパーマーケットで生卵のパックの中にゆで卵のパックを紛れ込ませちゃった。かき乱すな。生卵を、いや、の卵焼きしようとしたらゆで卵ポンって出てきた。主婦大困りだろおい。
大困り、
大困りだろおい。
大困り、
お前だってな、卵焼きスクラムレッグ作ろうかしら、卵出た出た出た、ゆで卵ポン、困っちゃうよお前それ責任取れとか取れないだろ。じゃあ言うたわけやかねこと。
すごいペースで喋るね
続いてラジオです。ナックルボールさん、はい、ありがとうございます、うん。納言のみゆきさんがテレビで料理を食べるときや作るときに長い髪を束ねるとき、ドキドキします。僕の胸をかき乱すな。お前がかき乱すな。
え、
納言のみゆきさんでドキドキすることをここに送ってきて、俺たちのこの情報網をかき乱すな。
情報網、
情報網をかき乱してるこいつは俺たちの。
いやいやいやいやいや、別に
ポッドキャストの電波を使って、
心を
ポッドキャストの電波を我々が今発信してるこの電波をこいつは電波ジャック並みのこと言ってるぞこいつは。
心をかき乱されて、だからテレビ千鳥とかで料理よくね、うん、5連覇とか6連覇とかしてんのよ。
してるな。
だからそれで
髪、ね、
普段は縛んなきゃヤンキーみたいな感じだけど、 そういう時で、あ、こういうなんか一面あんだで心かき乱されてるっていう、そのかき乱すメタでしょ、かき乱すなのメタ。
だから心をかき乱すことをここに送ってくることによって、うん、俺たちがさ、その納言のみゆきがね、うん、その髪を束ねる時、うん、その色気があるってことに気づいちゃうわけじゃんそのだから二重でかき乱してるわけこいつは。
二重で、
だから、うん、あの俺たちのポッドキャストの電波ジャックしてるようなもんだぞお前は。
いや例え合ってる
ってこと。
例えがわかんねえんだよ。
例えがわかんねえんだったら喋るな。
わかんないから皆さんの代わりに言ってんの俺は。
じゃあ全部僕を、うん、ありがとうございます。ガーセックスしやすいようにタイヤを四角にしたよ。かき乱すな。お前車としてそれ機能してんのかおい。カーセックスはしやすい、よかったね。でも車として機能してないからカーセックスと呼べるのかな。ぶちのめす
ぞ。いや車じゃない、でも車ではあるだろ。
以上。
え、車でもあるけどな。
あ、なんだお前。車輪にあの入れてお前ミンチにするぞお前。
車輪に入れたらミンチにできないだろ。
車輪に入れてスポンスポン、あの金太郎飴みたいにスポンスポン切るぞ。
じゃあ車輪に入れる必要ないけどな。じゃあな、
もう
何
冷静で喋ってんだお
前。いやいや
俺が本気で喋ってんのに。
怖いです
けど、ね、怖いですけど、ね、
引き続き何かをかき乱すメールをお待ちしております。メールの件名にかき乱すなと書いて送ってください。他にも恋トムブレインスクーブ芸人バズ記事へのメールもお待ちしております。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
あのかき乱すのは穴場なんでぜひお願いしますね。受付メールアドレスはトムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコムです。あ、音うるせえな。
音うるせえじゃないよ。いやそのかき乱すのテンションで、言ってほしかったんだろうけど、
あ、ごめんなさい。
ユーマがね、ユーマが今カンペ出して音うるせえって言ってる。カンペ出したんだよ。したらただ音うるせえって普通のテンションで言っちゃったから、え、ね、これ松崎さんとかがびっくりしちゃったから、ただ音うるせえって思って言った風になってるから、
いつもごめんね。
音うるせえなとか言ってくれたらいつもただボケなんだなっていう
感じ。感悪くてごめんね、いつも
いつもただ
感悪くてごめん、
ね、ただびっくりしちゃったから。顔赤くなっちゃってんじゃん。
顔悪くてごめんね。トムのスペルは25歳年下の彼女と別れちゃったらしいトムと一緒です。
トムクルーズのトム TOM でございます。
ツイッターはハッシュタグトムブラウン ANNP をつけてツイートしてください。黒ポチはいりませんからね。
トムラの日本放送圧縮計画、そろそろお別れのお時間ですね。
もう終わりかい。
終わりですね。いや、今日か今日JR かな、電車乗ってて、電車にさ、なんかテレビあるじゃん。電車の中にテレビ、なんかさクイズ出たりしてるやつ、はいはいはい、さ、あのユーアがよく出てるやつね。わかりやすく言うと、わかりやすく言うと、ユーアが一人でレポーターやってるやつあるじゃん、テレビ流れてるやつ。
品川近辺だけ見れるやつですよね。
どこだっけ、何線だっけ。
池上線、
はい、東急池上線では、はい、ユーアが毎回レポーターやってるやつがしこたま流れてる。
はいはいはい、
そう、まあ、ユーアファンの人は見に行ってほしいけど、うん、まあ、それじゃなくて電車でそれが流れ、なんかテレビで流れて
る、はいはい、
彼氏彼女との出会いのなんかランキングみたいなのあって、なんか第3位っつって、なんか変な CG の女の子がなんかテレクラのなんかキャラクターみたいなCG の女の子がバーってできて貯めて、うんうん、職場で職場
で出会いのランキング
職場って、職場なんかその後またテレクラの子出てきて、第2位
テレクラの
テレクラの子CG のテレクラの子みたいなの出てきて、そう、あの電脳アイドル千葉玲子みたいな人出てきて、
あ、なんかいたな
電脳アイドル千葉玲子、昔ね、今社長やってる、そう、出てきて第2位って部活そして第1位って言ったら一番食べて、なんかテレクラの子がなんかいっぱい、
テレクラの子、あんまテレクラってい
うの、いや、ブワーってできて、学校
すまんねすまんね、薄いね、
一個も驚きない。もうちょっとなんかナンパとかさ、1位とか、実は今ナンパなの、1位とか
変で、
おー、だって職場の部活と学校 一番そうじゃん、みんなそうだから基本。
やば、薄いな。
せめてさ、マッチングアプリが1位とかだったら、あ、今もう1位の時代なんだそれがとかなるじゃない。ガッツ、違う、部活と学校も一緒じゃん。部活と学校一緒だからもうこれ。
俺てっきり青汁の CM かと思った今。
あ、な、え、
どうだ。なんかさ、全てのさ、なんか意味わかんない番組は、うん、全部青汁だったと思ってるんだけど。
あ、最終的にね。そう、なるパターンね。あるけどね。
1位。
そういうのは実は1位が青汁。
で、昔知り合って、はい、今年いってて、体年老いて、はい、元気な秘訣は青汁みたいな、つながとかだと。
1位が青汁って出てきて、それだったら面白いな。学校、つまんな。何それ、と思った。なんか、どこだっけなの、JR だっけな、なんかあるからね。だから皆さんぜひ見てほしいです。ね、だから、もしかしたら逆に面白いって方のついてる可能性はあるから。
はいはい。
そう。だから、これぜひ皆さんなんか、ちょっとね、出勤時とか元気ない時にちょっと見てもらえれば。嬉しいですね。
ああ
、はい、ありがとうございます、ね、うん、というわけでトムラの日本放送アシュケフ、また来週お会いしましょう。さよなら。
来週もこの鼓膜で To be continued。